恵みをいただく御言葉は黙示録の11章1節から6節までです。黙示録の11章1節から6節。それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇とまたそこで礼拝している人を計れ。聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえそのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。それから私が私の二人の証人に許すと彼らは荒布を着て1260日の間予言する。彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木また2つの燭台である。彼らに害を加えようとする者があれば火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を血に変えその上思うままに何度でもあらゆる災害をもって血を打つ力を持っている。アメン。一言お祈りします。御言葉である主イエスよ、今日もあなたご自身であるこの御言葉から私たちを癒しなんてください。命を与えて必要な糧を与えてください。終わりの時に起こるべきこと、また今私たちに起こっていること、今私たちに関わりがあること、主よ、この黙示録の箇所はまさに今私たちに関わりがある箇所であることを覚えます。どうかしよう、これらを私たちの遠い何か昔や未来や遠いことのことではなく、むしろ私たちに身近なこととして受け止める知恵と啓示の霊を、分別の資料の霊を与えてください。この語るしもべの唇をあなたが解いて、御言葉を分かりやすくビジョンを持って子供でもありありと分かる解き明かしをしよう、あなたが与えてください。あなたが直接語り、このしもべの唇を支配してください。心を清め、思いを清めてください。そして聞く一人一人の上にあなたの豊かな恵みと祝福がありますように、聞く一人一人の耳を開いてしっかりと御言葉を知り聞き、御言葉に感動し、御言葉をもっと主体求める、甘い蜜を主体求める子供のように、私たちも御言葉を主体求める耳を与えてください。これからの一切の時を主よ、あなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この黙示録11章はですね、全体的にもっと大きな視点で見れば、7つのラッパの災害の、最中、第6のラッパが吹き鳴らされて、そして第7のラッパが吹き鳴らされる間の出来事です。その第7のラッパ、それはとてつもなく、大きな災い、そういうふうにされているんですけども、その間にですね、 予言して人々を悔い改めに導く人々が2人の証人が現れます。また、前回見ました10章の方でも神さんはね、巻物を取って食べなさい、それは蜜のように甘く腹には苦いということで、ヨハネに御言葉の腹ごしらえをさせましたね。そして御言葉の腹ごしらえしたからには、その与えられた御言葉を持って人々に予言しなくてはならない、そういうふうに10章11節は締めくくられております。そしてさらにですね、ここには2人の預言者、この10章の方では2人の預言者が現れて、ある一定の期間預言をするんですけども、ですから、この最も大きな災いが来る前に、ね、もうすでに6つのラッパが引かれて吹かれて、それで、6つの大きな災いがありました。で、それらの災いにあってもなお悔い改めないで以前の罪深い行いを続けている人たちはおりましたが、で、それでいよいよ第7のラッパが吹き鳴らされる直前にですね、主はこうしてまたさらに悔い改める人々が起こされるように、神さんの預言者を使わし、また2人の証人を使わされます。ここで11章の方では、まずヨハネにはですね、巻物を食べたヨハネ、彼には杖のようなはかり竿が与えられます。そしてこういうふうに言われます。立って神の聖所と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れ、ね、言われるんですね。3つのものを測れなさい。聖所と祭壇と礼拝している人です。その3つを測れなさいと主は言われました。2節では、聖所の外庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじると言われます。3つのものは測ってよし、ただし聖所の外の庭は測るなと言われております。聖所の外の庭は異邦人に与えられていて、そしてそれは測ってはいけないんですね。神の聖所、神様に測りなさいと命じられた3つの神の聖所と祭壇と人々、ある一定の人々、礼拝している人々ですね、それらは測りなさい。でもそうでないものは一切測ってはならない。主はですね、終わりの時代、礼拝している人々に目を留められます。礼拝している人々を測って、そしてしっかりと調べて、その人々を心に留めなさい、そういうふうに言うんですね。礼拝している場所、聖所と祭壇と人々、礼拝する人々、この人たちはですね、神様の御前に覚えられ、そして測られて、天の書物に記録されるんですけれども、でも、聖所の外庭にいる異邦人は測られません、ね、聖所の外庭も、一定の聖なるところであるはずです。エルサレムの神殿には、いくつかの区画が分けられていてですね、聖所の外庭もありました。また異邦人の庭というところもありますし、女性が入ってくることのできる、女の庭と呼ばれるところもあり、で、女性がこれ以上入っていけないところもある、そういう感じで区切られているんですけども、で、この聖所の外には、異邦人に与えられている、聖所の外庭に一見ですね、礼拝しに集う、人々が、外見的には彼ら礼拝しに集っているようでは見えるんですけども、でもその内実は、礼拝するために聖所に集うのではなく、むしろ滅ぼすために、踏みにじるために、聖なるところを踏みにじるためにですね、彼らは、集まる、そういうものもあります。パッと見、聖所、礼拝する場所に足を踏み入れて、 パッと見礼拝をするかのように見えておきながら、実は聖書を踏みにじる実態を表している人が、いるんですね。でもその人たちは神様の御前には覚えられず、計られず、天の書物には記されません。で、彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる、あります、ね、神の聖所に来て礼拝するのではなく、聖なる都を帰って、彼らは42ヶ月の間踏みにじるんですね。この42ヶ月、これは計算すれば3年半ですね。3年半の間彼らは踏みにじります、しかしですね、同時に3年半の間予言する人も現れます。3節以降ですね。それから私が私の2人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言する、ね、1260日もまた計算すると3年半ですね。そして彼らは主の預言者、全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの燭台であると記されております。この2本のオリーブの木、また2つの燭台、これ、冒頭の御言葉でお読みしたのがゼカリア書の4章なんですけども、そこをもう一度開きたいと思います。ゼカリア書の4章、ここにその2本のオリーブの木、また2つの燭台が記されております。ゼカリア書の4章です。1節から、私と話していた御使いが戻ってきて私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚まされた人のようであった。彼は私に言った、あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた、私が見ますと全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には7つの灯火皿があり、この上部にある灯火皿にはそれぞれ7つの管がついています。またそのそばには2本のオリーブの木があり、1本はこの鉢の右に、他の1本はその左にあります。さらに私は私と話していた御使いにこう言った、主よ、これらは何ですか。私と話していた御使いが答えていった、あなたはこれらが何か知らないのか。私は言った、主よ、知りません。すると彼は私に答えてこう言った、これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。アーメン。ここにもですね、2本のオリーブの木が出てきます。また燭台も出てきますけれども、この箇所、皆さんエズラ記の時に開いた、ことを皆さん覚えておいででしょうか。ここはですね、ゼカリア書は、ちょうどエズラ記の時代の預言者でしたね。ゼカリアとハガイの2人の預言者がおり、バビロン捕囚から帰ってきた民に向かって預言し、あなた方神殿をそのままないがしろにしている、神殿が破壊されたままだ、それを建て直しなさいと、そういう預言を破壊がしまして、そしてゼカリアは、ここでゼルバベルという人の名前が出てきます。彼は、イスラエルの総督です。ですからここの2つの、2本のオリーブの木、それらはゼルバベル、総督ゼルバベルと大祭司ヨシアのことを表しているということを、その時メッセージしたかと思うんですけども、 要するにですね、徹底的にエルサレムが破壊し尽くされました。一度異邦人たちによって、そして70年の間の補修があり、そしてそこからようやく帰ってきた残された民がおりました。それでその残された民に対して、ゼカリアとハガイが予言し、そして2人の、指導者大祭司ヨシアと、ゼルバベルが建てられて、でそれで、このように予言されてるんですけども、でここにはですね、不思議な幻ですね、日本のオリーブの木があって、管がオリーブの木から出ている。でそれで灯火皿にですね、きっとオリーブオイルを、要するに燃料を提供して、その灯火が絶やさないようにしているわけですね。ゼカリアはこの幻の意味が分からなくて、主よ、これは何ですかと言います。主は答えられたのは、権力によらず、能力によらず、私の霊によってです。このゼカリア書の予言は、残された民に、気落ちしていて、そして神殿をまだ建てていない民に対する予言でした。そして、ゼルバベルと大祭司ヨシア、彼らは、その壊れたイスラエルを立て直すべく使命が与えられております。それはとても人間技ではできません。権力によらず、能力によらず、私の霊によってそれを行うべきである、そういうふうに予言されてるんですね。また黙示録の方に戻りまして、この二人の予言者は、全地の主の御前にある二本のオリーブの木、また二つの燭台であると言われております。つまり終わりの時代ですね、もう徹底的に異邦人によって破壊し尽くされて、またサタンの勢力によって神の都、神の聖なる生徒たちが破壊し尽くされていて、それでもなお残された生徒たちがいるんですね。礼拝者たちはちゃんと残されているんです。この、神の聖所と祭壇と、そこで礼拝している人々は神さんに計られ、そして記録され天の書物に記されますけれども、しかし破壊する者どもは、記されません、記録されません、計られません。そして、3年半の間、その異邦人たちは聖なるとこを踏みにじるんですが、同時にですね、3年半の間予言する者も現れるんです。彼らは自分の力によってではなく、権力によってでもなく、主の霊によって、彼らは主の言葉を予言するんです。ヨハネの口には巻物が与えられましたね。そしてヨハネは予言するようになりました。そしてまたこの2本のオリーブの木と呼ばれる2人の予言者も全地で予言するようになります。それも力強い予言です。この5節の方から見ますと、彼らに害を加えようとするものがあれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとするものがあれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている期間は雨が降らないように、天を閉じる力を持っており、また水を血に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって血を打つ力を持っている、すごい力ですね。この天から火を呼び下したり、あるいは雨が降らないように天を閉じる力があり、とこれは預言者エリアの力ですね。預言者エリアも天から火を呼び下して、50人のその兵士たちを焼き滅ぼしましたし、また天から火が下ってきて、カルメル山での、バールの祭司たちとの格闘、それに打ち勝ちました。そして、またですね、彼らは水を血に変える力があると記されております。これはエリアというよりもモーセがそういうふうにしておりましたね。 ですからこの2人の預言者は、エリアとモーセではないかと、ある人たちは言っており、また別の人たちはいや、人は一度死ぬことが定められているけれども死んでいない人が聖書の中に2人いる、でエノクとエリア、この2人ではないか、いろいろな議論はなされるんですけれども、でもここではですね、この2人が誰かということよりもむしろ皆さんが預言者となってください、皆さんが神の言葉をいただいて、そして全地に出て行き、権力によらず能力によらず主の霊によってですね、イエス様の灯火を灯して、教会はイエス様の光を灯す灯火、燭台の役割が与えられており、そして皆さん一人一人が世の光であるとイエス様に任命されております。皆さんは地の塩であるとイエス様に任命されております。終わりの時ですね、預言者が現れて、そして第7のラッパが吹き鳴らされる前に、このように人々に悔い改めを促して、そしてこのような災いが、下る、そのような権威が与えられているんですけども、この災い、火が、下ってきて敵を滅ぼしたり、またその期間人々は雨が降らないので、収穫にありつけなかったり、また水が血に変わって、そして水が飲めなくなったり、また思うままに何度でもあらゆる災害をもって彼らは地を打つ力を持っているんですけれども、本当に幸いなことというのは災害に遭っていない状況ではありません。悔い改める人こそ幸いです。もし悔い改めに導かれるのであれば、むしろ天から火が下ってきた方が幸いの時もあります。天から雨が降らないことの方が、悔い改めに導かれるんだったら、その方が幸いな時もあります。私たちが平穏無事で祝福されて満ち足りて、それで、傲慢になって死を忘れるようだったら、むしろその祝福の、富の増し加わりとかの方がむしろ災いであることもあるんです。この終わりの時、多くの災いが下されます。しかしそれは悔い改めに導かれるためです。この預言者たちはそのような災いを下すのはただ単に命を奪うための災いではないんです。人々を悔い改めに導くための災いです。なぜなら第7のラッパーがもうすぐ吹き鳴らそうとしているこのタイミングで使わされた預言者たちです。第7の災いのによって滅ぼされる人々、悔い改めないままその日その時を迎えるよりは、むしろ、水が血に変わったり、あるいは、危険にあって、そうしてその苦しみの中で神様を呼び求める、神様に立ち返る、悔い改める、その方がむしろですね幸いなんです。私たちにはもう諸々のよく私たちは理解できないようなことが起こります。災いと思えるようなこと。しかしそれによって主に立ち返り、主を覚えるのであれば、むしろその災いは幸いに変わります。もし私たちが満ち足りて、お金とか、権力も満ち足りて、それで傲慢になって主は誰だ、そういうふうになってしまえば、むしろその富の方がですね災いになるんです。どうか皆さんはいつでも主を覚えましょう。主の預言者として主の霊を授かりましょう。そしてこの終わりの時代、皆さん自身がですね、皆さんのもう存在が、皆さんの体がそのものが主の預言者として、主の証人として用いられますように。私たちは何かとですね、伝道とか、あるいは、なんか人々に証しをするとか、難しく思う、気がするんですけども、昨日の、昨日ある姉妹と話をしていてですね、でなんか私もその私は口下手でそういう伝道とか、 できすることがとても億劫で難しく思えるって、まあ、言ってたんですけども、でもいやもうあなたはすでに存在自体で伝道してるし神様の栄光を表してるよって って、まあ、彼女はびっくりしてたんですけども、まあ、あるお客さんが、まあ、彼女の家に訪ねてきた時、まあ、そのお客さんたち、まあね、あの奉仕者としてこの横浜に来たんですけども、でその奉仕者であるその人たちが、ね、その一緒、まあ、泊まってる彼女の家のその彼女のありさまを見て、まあ、彼女を、まあ、働き人レベルだ、ね、伝道者レベルだってそれほどまでに評したんですけども、ですから彼女はですね、知らない間にもうそういう立派な奉仕者から見て立派な伝道者、立派な奉仕者と見られるまでになっていたんですね。彼女は知らぬ間にそういう風になっていたんです。主を慕い求めている心、それは彼女にあります。まあ、口下手とか、まあ、そういう特性を彼女は、まあ、思ってるかもしれないんですけれども、でも口下手とか能力とか、ね、知恵とか権力によらず、ただ主の霊によってこそ私たちは整えられ、主の証人となり主の予言をすることができるんです。ですからいつでも主の宮を慕い求めて、主を、ね、主の御言葉に感動して御言葉をやっぱりいいねって、そういう幸せに幸いになって、まあ、そういう主に向かう感性がやはり大事なんですね。この終わりの時代、私たちはどのようにして神の言葉を伝えるか、まずですね、御言葉で腹ごしらえするべきです。十章の方では、ね、ヨハネに食べさせたこの巻物は口にはとても蜜のように甘かった、まあ、腹には苦くなった。ですから私たちはまず御言葉の蜜を慕い求めるべきです。その甘さにほっこりするべきです。それは腹にはすなわち、肉には、苦いですけども、しかし肉をですね、私たちの力、御霊によって殺せば殺すほどその肉の様はなくなっていきます。そうして預言者として伝道者として整えられていくんです。この終わりの時代、多くの一見礼拝者と見られる人たちが逆に神の聖女を汚し踏みにじり、しかしそれと同時に主に定められた預言者、主に計られた預言者たちが確かにおります。ぜひ皆様ですね、その主の御言葉で腹ごしらえをして、能力によらず、ね、口下手とかそういったことによらず、神の霊によって主を伝えて、そして主の証人として用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、この終わりの時において私たちが神の預言者として、神のしもべとして、働き人として使わされて、そしてあなたの御言葉を伝えるものでありますように、ある姉妹は知らないうちに、自分はそういうことができないと思っているうちに、いつの間にかそれをしてしまいました。私たちも日々御言葒の種をまかれ、御言葒をいただき、それによって養いを得て、そうこうしているうちに、あなたの命が豊かに豊かに育っていく私たちでありますように。どうかこの週末のような日々、この生徒たちは守られ、祝福され、ますます御言葉を伝え、あなたの光を灯火としてこの教会がますます用いられていきますように、全世界の教会がそのように用いられていきますように、イエスを助けてください。印や不思議をなす力を与えてください。それによってあなたを伝えるためです。人々を悔い改めと導くためです。どうか多くの人々が願わくは悔い改めと導かれて幸いを得ますように。 今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。